どうも、恋愛コンサルタントゆうとです。今回のテーマはモテる自虐ネタの使い方ということでお話していきたいと思います。はい、で今回はですね、会話のちょっとしたテクニックみたいなのをお話していこうかなというふうに思うんですが、まあいろいろとお話しする前にですね、僕今ちょっと今鼻が詰まってまして、体調はいいんですけど、ちょっと鼻が詰まって鼻声でですね、ちょっといつもと声違うかもというふうに思うんですけど、まあぜひですね、内容に変わりはないんで、まあちょっと変な感じかもしれないですけど、聞いていただきたいなというふうに思います。はい。で、まあ今回の話に戻りたいんですけど、まあ何が言いたいのかっていうとですね、今回まあ自虐ネタをうまく使えるとモテるよっていう話をしたくて、まあどうですかね、こう今まで自分がその自虐的なその発言というか、まあ、自虐ネタみたいのをやってきたかとかですね、やってこなかったとかですね、まあいろいろと思い返していただきたくて、まあ意識してやってみたっていう人がいたりだとか、いやそんなこと頭にもなかったみたいな方もいるかなというふうに思うんですけど、まあこれがやっぱりうまく使えると、まあ、モテることにつながってくるんですね。でなんでその自虐ネタがですね、モテるようにつながってくるのかっていうと、やっぱりすごいこう話しやすい雰囲気、もうちょっと噛み噛みなんですけど、話しやすい雰囲気に、まあ、することができるっていう、まああえてですね、自分をこう下げたりだとか、ちょっとまあなんかそのくだらないというかバカみたいな発言をして、なんかそれで、あこの人なんか全然そのあんまりちゃんと考えて話さなくていいなみたいなことを、まあ女子に思わせることができたりだとか、あとはやっぱり自分がですね、なんかそのかっこつけてない余裕みたいなのをですね、こうまあ演出することができる。言うんですよね。まあ、やっぱり変にそのカッコつけてる男って女の子が嫌われちゃうので、やっぱりこういった、まあ、ちょっとある意味余裕があるからこそそういった発言ができるんだよっていうのをまあ演出できるっていうことなんですよね。ですごいやっぱり自虐ネタを使えるとですね、モテるんですけど、ただやっぱりこの自虐なので、まあ、瞬発的にですね、かなりその女性が面白いみたいな感じですね、わーみたいな感じで盛り上がったりだとか、女性からいい印象を獲得できることもあるんですけど、ただやっぱり自虐というとちょっと使い方を間違えるとですね、なんかこのいつ弱そうだなとかですね、なんかこいつダメそうだなみたいな感じでですね、ちょっとなんか悪い方向に行っちゃう場合があるというか、まあ、なんでそのまさにそのモロ刃の剣っていうのをまあちょっとメルマガにも書かせてもらったと思うんですけど、まあ本当にモロ刃の剣なんですよね。まあ、なんで本当にこの正しく使ってほしいなっていうふうに思いで、まあ、ちょっと今回この音声を撮ってるっていうのもあるんですけど、まあ、なんでこんな自虐ネタをいきなり話し出したのかっていうとですね、僕がやっぱりちょっと話していてですね、うまくいった瞬間があったりだとか、あとは僕自身がやっぱりその前の音声とかでもしかしたら聞いたことあるかもしれないですけど、僕はすごいいじられ気質だったわけなんですよね。だからすごいこうなんかそのいじられキャラから自分で言うのもあるんですけど、モテるようになったということで、まあ同じくですね、自分どちらかというとなんかすごいこういじられちゃいがちなんだよなみたいな方にもちょっとモテてほしいなって思いで、まあ、今回ですねこの音声を撮ってるっていうのもあります。じゃあですね、まあ、実際僕がそのどんな自虐ネタを女の子にやったのかっていう、まあ、ちょっとした一例をですね、紹介しようかなというふうに思うんですけど、僕は何が言ったのかっていうとですね、まあ、その時は女の子と、まあ、ファッションの話題をしてたんですね。まあ、なんか男性はこういう服がいいとか、女性はこういう服がいいとか、まあ、最近ああいうの流行ってるよねとか、まあ、どういった格好がどうたらこうたらでとかいう話をしてですね、その中でですね、まあ、スニーカー、まあ、靴ですねの話になってですね、でまあ、そのスニーカーの中で、まあ、ナイキのエアフォースワンっていうある、まあ、そのスニーカーがあるんですね。まあ、知ってる方は知ってるかもしれないですけど、まあ、主にその白色とか、まあ、もしくは黒のやつのスニーカー、もう一色のスニーカーで、結構その見た目がしっかりしてるんですよね。こうごついと言いますか。それをこ うまくなんかその着こなせる、つけてなんかやる男性はかっこいいよねみたいな話でですね、女の子が言ってまして、で僕がですね、そのエアフォースワンがもう全然似合わないんですよ全然似合わないっていうのも、僕は身長が164しかないんですね。すごい身長がちっちゃくて、しかもまあ細い感じのやつなんで、そのなんかごついスニーカーを履いちゃうとですね、なんか無駄にこの足だけ強調されるような感じになっちゃうというか、で女の子の前に言ったのがですね、俺なんかエアフォースワン履くとなんかミッキーみたいになっちゃうんだねっていうふうに言ったんですよ。なんかまあこれは自虐じゃないですか。まあなんかすごいこう、まあこれの発言が面白かったか面白くなかったのかっていうのはちょっとひとまず置いといてですね、まあこういったなんか、いや俺エアフォースワン履くとミッキーになっちゃうんだよねってなると、まあその時その女の子はまあ喜んでくれたんですよね。いやそんなことないですよみたいな、言うすね大丈夫ですよみたいなことを言ってくれたんですけど、まあそれでやっぱりその場が和んだというかですね、いろいろとなんかその話の盛り上がっていくなんかその着火剤みたいになったなっていうのがあるなっていうのがあるんですけど、まあこういったなんかそのちょっとした、まあ自分がちょっと下げすぎてないちょい下げぐらいの ちょっとバカみたいなですね、発言っていうのをまあ意図的に使えるようにやってほしいなっていうのを思うんですけど、じゃあ詳しいちょっと使い方に入れるんですけど、詳しい使い方はですね、これ自虐ネタってまず非常にこれは本当にもう大事というか、これだけはちょっと忘れないでっていうのがあるんですけど、もうそれ何かっていうとですね、一回会った時にもう一回で十分なんですよね。まあ、なんかデートに行ったりだとかの飲み会とか、まあその意中の女性とか、まあ意中じゃなくても女性と話す時あると思うんですけど、もう一回会ってるなきのその一回でやるのは十分なんですよね。でこれ自虐ネタってやっぱり怖いのがですね、ちょっとやっぱり楽しくなっちゃうんですよね。やっぱりなんかすごいこう女性からこういい反応を取りやすいというか、受けを取りやすい部類の会話の仕方でありますし、特にやっぱり僕みたいにですね、ちょっといじられキスというかですね、いじられる中でこう育ってきたって変なんですけど、いじられる中でですね、こういろんなコミュニティを生きてきたやつにとってはですね、すごいやっぱりそのがちょっとある意味楽しくなっちゃうとかいうがですね、まあ、一回やって受けたらですね、なんかどんどんやっちゃうような感じになっちゃうんですよね。でもやっぱりこれがですね、どんどんやっちゃうと、もう完全になんかすごいこうおちゃらけキャラみたいな感じで、男というよりなんかもう完全なお笑い要員とかですね、なんかすごいこういじったいろいろやってくれるなんかこうマスコット的キャラクターみたいになっちゃうっていう場合があるので、本当にいじられキャラっていうのは、いじられるっていうとか、なんか自虐ネタっていうのは、まあ本当に やるのは一回で十分っていう、まあ楽しくなっちゃうのを防ごうねっていうので、まず1個これ覚えてほしいなっていうのがあるのと、あとこの自虐ネタっていうのがですね、姫にめちゃくちゃ有効的なんですよね。もう特にですね、こう姫を落としたいとかですね、もう狙ってる子が姫ですという方は、もうこのぜひいじられるとかですね、自虐っていうですね、もうこのスキルをですね、身につけてほしいなというふうに思うんですね。というのもですね、まあこう前の音声とかでもお話してるかもしれないですけど、姫ってやっぱりその会話上手な男じゃないとですね、好きにならないですよ。姫っていうのはすごいもう天真爛漫で、なんかテンションも高いし、もう私の話を聞いてとかですね、まあいろいろなんかすごいバーバーバーバー言ってくるので、それにやっぱり乗れるようなというかですね、こっちもわーわーわーわー話せて、お互いすごい感情発散できるみたいな、こういったまあ楽しいとかですね、愉快な本音を引き出せる会話上手な男じゃないと、まあその男としていいなって思わないんですね。だからすごくその姫とかにですね、特にこの、まあ、1回でいいんですけど、こう自虐ネタみたいなのをうまく使ってほしいなっていうのはありますね。で特にやっぱりやってほしい人っていうのがいまして、簡単に言っちゃうとですね、ちょっと真面目に思われがちっていう人ですね、真面目に思われがちっていう人は、この自虐ネタっていうのをですね、うまく挟んでほしいなっていうのは思います。まあ、すごい、まあ、勝手なイメージなんですけど、その、例えばですね、こう、SE さんとかですね、まあ、すごい偏見じゃんというふうに思うので、ちょっと SE さんに聞いてたら申し訳ないんですけど、なんかやっぱりその、もうこれもドラマの影響ですけど、例えばなんかその、ガッキーと星野源が出てた、逃げ恥とかありますよね、逃げ恥の、まあ、平正さん、なんか星野源が演じてた方とかですね、すごいやっぱり真面目な方じゃないですか。まあ、架空の人物なんですけど、ドラマ上なんで。ですごいなんかしっかりしてて、まあおそらくああいった平正さんとかだったらですね、まあ何話したらいいか分かんないみたいになっちゃうと思うんですよね。だからちょっと自分がですね、すごいこう真面目な感じというかですね、すごいこうしっかり者みたいなイメージになっちゃってるなって人は、このうまくですね、その、まあ僕のミッキーじゃなくてもいいんですけど、なんか他にも自分なりにその下げすぎてないですね、自虐ネタっていうのを一回話してる時にポロッと言ってほしいなっていうのは思いますね。でこれでやっぱりその話しやすい雰囲気を演出するというか、まあ、特に、まあ、姫の前、もう落とした姫の子だったら、自虐ネタっていうのを一回ポロッとですね、かませてほしいなっていうのがありますね。で、まあ、いじられキスのある方はやりすぎに注意するっていうのでですね、まあ、特にやっぱりその真面目系に思われちゃうっていう人は、この自虐ネタっていうのを、まあ、うまいタイミングで一回ちょっと使ってほしいなというふうに思います。はい。まあ、ということでですね、今回まあちょっと自虐ネタについていろいろと話してきたんですけど、まあやっぱりあくまでちょっとしたまあテクニックでしかないっていうか、もちろん会話っていうのはですね、なんかこういったテクニックも大事なんですけど、まあ体系的に女性がちょっと警戒しているところからどうやってお互い本当感情を発散できるような仲になれるかっていうこと、まあ深い間が話をできる間柄になれるかっていうのがめちゃくちゃやっぱり重要なんで、この会話に関してはですね、やっぱり極めてほしいなというか、まあいろんな女性と出会って練習してほしいですし、あとはまあ僕でですね、その会話の、セミナー動画ですね、会話に関するですね、こうセミナーを行った動画とかもありますので、まあ、それすでに持ってるよとかですね、まあ、セミナー前参加したよという方はですね、ぜひその内容をちょっと復習しながら、まあ、それでまあその体系的に女性が何も思われてない状態から、まあ、自分をこう引き寄せるというかですね、求められる男になるようなといったらですね、まあ、こういった会話に関してですね、まあ、どんどんたくさん女性と出会って鍛えて、まあ、それでスキルを上げた上で、まあ、好きな女性を落としてほしいなというふうに思います。はい。 まあ、ということでですね、今回はモテる自虐ネタの使い方ということでお話させていただきました。まあ、ぜひうまく自虐ネタを使って、好きな女性を落としてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ゆずでした。